World Happy News。
皆様いかがお過ごしでしょうか。ワールドハッピーニュースのお時間です。ワールドハッピーニュースは平井と馬場が世界中からハッピーなニュースだけを集めてきてお届けする番組です。平井と馬場と南谷の3人でお送りしていきます。南さん、最近いかがお過ごしですか。
出張で福岡に来ているんですけれども、新店町っていう商店街の入り口でカバンに入った傘の取っ手がすれ違った女の子に引っかかってブワッて広がって、うわすいませんってなってパッと顔を上げたらすごい可愛い女の子でした。
うわー、
いいなー。
カバンの羨ましい話やないかい。
福岡に来た傘今すぐ来て。
はい、というわけで今週もワールドハッピーニュース。
いやー、福岡来て。
よしよしよし。
いやー、言えました。
いいね。平井さん、いいね、冒頭。
いやいいね、
ちょっとね、悩んだ。
王道、王道
感。一番最初も、ね、井上陽水みたいな感じで行こうかと思ったんで。
なんかね、あれっぽかったよ、すごい。昭和の、アニメの冒頭みたいな。前回のあらすじみたいな。
確かに確かに。今回、ゼロのつく回、20回。はい、こんな感じだったので、みんな役割をこうやって読んでみました。
はい、しかしこの20回放送するくらいね、毎回毎回いいニュースが出てくるっていうのはいいですね。
いやネタ切れしないからね、本当に素晴らしい、ね、
世の中はハッピーなニュースで溢れてますね、
うん、溢れてますね。
本当ですよ、いいことでございます、ね、行ってみます、
うん、
早速ですけど、
はい、お願いいたします。
早速ハッピーハッピーですよ。
はい、
AFP 通信からもらってます、
はい、
もらってないけど、
はい、もらってます、ありがとうございます。いただいて
配信を受けてるわけではないので、
11月9日の記事です。
はい、
はい、タイトル、パンダ雪遊びを満喫。というわけで読みます、
はい、
積雪のあった中国シャンツィ省のシャイアンで7日雪遊びをする楽しむパンダの姿が見られた。
待って、これ終わり、このニュース
以上、
終わりだよ。
もう雪降ってるんだね。
終わりだよ。終わりです。これ2行です、これ。すっごい可愛いパンダちゃんがね、雪の中でね、うすら雪の中でこう、うん、なんかね、じゃれ合ってる子供が2匹。
子供、可愛い、初めてね。
すごいな、これ、
うん、こんだけなんですよ。これがワーピなのよ、本当に。
あ、
ここに本質があるわけですよ、
うん、だから何なんだとかっていうんではなく、
そうか、よかったねっていう、ね、
雪も降ったしパンダもいたぞっていうね、うん、それだけですよね。
パンダもはしゃぎます。
急に寒くなったよね。
いやー、
もういいですか。
前さ、パンダ、あ、ごめんなさい、
はいはい、
パンダが汚れていくのが嫌だみたいな話あったよね。なんかだんだんだんだん尻のあたりとかが茶色くなっていくっていう話があったじゃないですか。
はいはい、どんどん汚れていくんだよ ね。
でも雪の上でね、遊んでもらう分には多分汚れないですからね、
うん、
ちょっと綺麗になっちゃう、綺麗になってくれるんじゃないこれ。
本当、白いところがさらに白くなっていくのかな、これ。
そんなことある、
ね、尻が汚れたら雪で遊べってね、皆さん。
お腹壊すよ。
そうね。やめよう。
はい、次行きます。
お風呂入る。
はい、お願いします。
次、待ってくださいね、
はい、
山形放送の記事です。11月11日ということで、本当に私収録して今日ですね、ポッキーの日でございます、
ね、うん、はい、
GI 登録、山形セルリー秋の収穫ピーク。
ほうほう、セルリ
ー、セルリー、セルリーです。
セルリーって何？
まあちょっと一回聞いてね、うん、地理的表示 GI に登録されている山形セルリーは今秋の収穫が最盛期を迎えている、
うんうん、
セルリー、あ、シャキシャキとした食感でみずみずしく苦みが少ない山形セルリー、山形セルリー、山形市、これはヒノキかな、ヒノキ町の相田和夫さんのハウスでは10月中旬から1株1キロ前後の姫セルリーの収穫が始まり、現在は1株2キロ前後のトノセルリーが収穫のピークを迎えている。
何も頭に入ってこないんだよ。
今シーズンは台風などの被害もなく、9月から10月にかけて、気温が高めに推移し、暑かったよね。収穫量が例年より2割ほど増え、品質も上々だという。相田和夫さん、 曰く、山形セルリーは生食はもちろん中華料理や漬物など和食洋食何でも合う、ぜひ食べてもらいたい。山形セルリーの収穫は11月下旬まで続くという。
結局何の食べ
物何も分かりませんでしたけど、
あのセロリです、これセロリ、
生ってセルリってこと、
で GI っていうのは地理的表示、まあ、あの英語で言うとジオグラフィカルインディケーションズだね、GI、
はい、
で、あの地理原産地がその地的財産権の一つとして付与されているもの、例えば、
うん、
スパークリングワインでもシャンパーニュ地方で作られたものはシャンパンと呼んでるじゃない、
はいはいはいはい、
というように、あのその土地に知的財産権があるもの、
なるほど、
じゃあセルリーって言えるのは岩どこだっ
け、山形、
山形
セルリーっていう、
山形セルリー、
セロリは山形セルリーしか言えないの、
食べてみたいね、
うん、どんなもんなんだろうね、
ね、
なんか姫が進化して友になるって話だけどさ、う
ん、それなんかブリみたいなやつ、出世魚的な、
出世セロリ、出世セロリです
あ、それで売れるんじゃない、
出世セロリ、
出世セロリ、
確かに出世セロリです、
しかも性転換までしてるしね、
そうそう
性別感じでもさ、1株2キロってものすごいセロリじゃない、
白菜みたいだね、そんなセロリ食べれんよね、
セロリってそんなにでかいんだ、ね、
でもなんかセロリって安、まあこれは多分ブランドもんだからあれだけどさ、安かったんだよね、アメリカとか行ってた時、だからセロリばっか食ってたよ、
白菜と同じなんだね、
あのそういうノリだね、うん、
ミネストローネにしたいです、今の季節、
あいいね、
いいじゃん、
あったまるね、私も今日ね、サブウェイで昼、あのいつもポテトとドリンクのセットですけど、今日はあのスープのセットでミネストローネ、
冬の始まりを感じますね、
そうなんですよ、
ああ BLT、 BLT だ、
BLT ですね、
また BLT だ、
また BLT ですね、
好きだね、いなかったの女の子は、例の
残念ながら、
残念回
始まんなかったか
前回にね、前回の放送の冒頭聞いてください、ね、
いやでもなんか今日はその何カウンターみたいな席で食べてたんだけど、うん、隣とのパーティションがね、大体いつもすりガラスみたいなのなんだけど、今日本当に透明だったのよ、それでさ、うん、隣で女の子がさ、大きいあの何サンドイッチをさ一生懸命食べてるのをこう脇目で見ながら、うん、私も BLT いただきました、
あのサブウェイのパーティーセットってあるじゃん、
ね、めちゃめちゃ入ってるやつね、うん、
そう丸々
ケンタッキーみたいな、
あそのノリ、うん、なんかねフルでサブウェイと普通半分ツンされてるじゃんパンが、
うん、
それフルの1本丸々
ってことパン、
うん、フットロングの、
それがなんか2本くらい入ってるんだよね、多分3本、
そうだね、でめちゃめちゃちゃんと切ってあるやつだね、
あ、じゃあ本当になんかパーティーであるこうフィンガーフードみたいな、
そうそうそうそう、みんなで分けて食べるやつみたいな、
サブウェイパーティーしたいよね、
超ヘルシーでいいじゃん、次ありますか、
ね、
そうしましょう、
いや外食べに行こうぜちゃんと
食いに行こうか、食いに行こうね、はい、ということで食べに行きましょう、
はい、
セロリーでした、平井さんかな、
はい私ですね、ちょっと待ってくださいよ、はい、じゃあ読みます、毎日新聞です、11月 7日のニュースです、お寺にクリスマスツリー、比叡山延暦寺の門前前地でライトアップということで、秋の紅葉シーズンを迎えて比叡山延暦寺の門前町大津坂本エリア一帯で恒例のライトアップが始まったと、で、ですね、今年は最澄、伝教大師ですね、の最澄の没後1200年ということで、延暦寺とゆかりのある日吉大社、西教寺、旧竹林院の3カ所でライトアップが行われてます、12月の頭までということで、日吉大社は紅葉を表現する赤を基調としたライトアップで、参道が照らされていると、で旧竹林院は琵琶湖をイメージしたブルーを取り入れたカラフルな演出、テーブルに反射する庭園を写すリフレクション写真を撮影することができます、
なるほど、
はい、で西教寺は今回、書院庭園を初めてライトアップして、経典に書かれた極楽浄土の世界をイメージして松の木に風鈴などを取り付けていると、クリスマスツリーさながらの雰囲気なんですけれども、ツリーではありませんという説明書きが添えられており、
ツリーやろ
同時の前坂社会部主事 事は、あれと思ってもらい、お寺やお経に関心を持っていただきたいと語っております。ですね、でしかも新たな試みとして、この日吉大社と西教寺のところからはそれぞれサーチライトを放って夜空でつないでるらしいんですよ。
あら、いいじゃない。
すごいな。
で、新型コロナウイルスで沈んだ世の中を、変える光になってほしいということで、
ありがとうございます。
はい、ぜひちょっと、まあ、ようやくどっか行けるようなステージになってきましたからね。行ってみてはいかがでしょうか。はい、
いいですね。しかしさ、これやっぱ日本人いいなと思ったのはさ、日吉大社でしょ、まず、神社でしょ。で、西教寺のお寺でしょ、ほんでそれでクリスマスツリーもやるんでしょ、すごくない、
ね、
もう最高だよ、
むちゃくちゃだよね、
むちゃくちゃだよ。
あとイスラム教だけだよね、も
うそうだよ。これでなんかお客さんがイスラム教の人来たらもう完成だよ、それで。すごいね、
意外と寛容だよね、多様性というか。
いや、強いところだと思うよ、日本人の女性は。いいと思います、ダイバーシティです。
楽しんでください、皆さん、
まあ、ぜひ、
クリスマスか、もう
早いよね。博
多もめっちゃクリスマスマーケットしててキラキラしてた。
あ、本当、
急に悲しい気持ちになるの、何
え、なんで
分かんない、すごい着いた瞬間それ見て辛いってなっちゃった。
あ、俺もなんだよね、想像しただけで
奇遇だねみたいなのやめてください。
奇遇だね。え、今年は俺は一人で過ごすんですか。
知らないよ、多分土日だよね今年ね。
そうなんだ、恋人のたちの本当にいいクリスマスになりますよ。
24、25は金土ですね。金土、
金土、間違いないですね、よかったね。
はい、次行こう、
はい、じゃあ次もこれ私でいいですか。
いいよ、
いいですか、はい。
なんでそんな寂しそうなの。
ナゾロジーですよ、皆さんお待ちかね、
ま、大好きナゾロジー、
ありがとうございます、はい。
11月2日のニュースからです。針治療のツボの正体を解剖学的に示すニューロンが発見されるってことで、なんだって感じじゃないですか。ですね、まあ、針治療っていうのは、まあ、皆さんご存知の通り、炎症に関連した慢性的な痛みとかを改善させる数千年続く中国の伝統医療技術なわけなんですけど、まあ、実際にまあ中国っていうか、もうどこの国にも針治療の診療所があるんです。ただその一方で、この針治療は科学的な根拠がまるでなく、その治療のメカニズムも分かっていなかったと。でそこで、このハーバード大学の医学部の神経科学の研究チームが、電気針を使った場合に抗炎症反応を引き起こす神経ニューロンを発見したと。で、まあ、これが、謎多き針治療のメカニズムを解明する神経解剖学的な根拠になりうるのでしょうかということで、この研究の詳細は10月13日付の科学雑誌ネイチャーに掲載されております。
イエーイ、
はい、To be continued のね。
Yeah.
それつまり抗炎症作用、
まあ一応さ、
そう
そ
う、
てかそもそも針治療自体がそのずっと人体に流れる気の気ねの経路であり、経路に沿って存在するツボに針を刺すことで生命力のバランスを整えるんだって自分たちが説明してるから、もはやあの科学じゃないわけですよ、
はい、
彼らが言ってること自体が疑似科学のレベルも超えてるわけ。でじゃあ一体何なんだってなって、ですね、電気針を使ってそこに電流を流すということを実際にやってみましたら、炎症に伴う重要な問題であるサイトカインストームっていう現象を、針治療の刺激によって軽減することができるらしいということが分かったってことらしいですね。はい、
サイトカインストームね、話題になったよね、コロナ
のやつでね。そうなんです、そうなんです、
そうなの、
そうなんだよ。なんか
もう一回かっこよく読んで。
サイトカインストーム
サイトカインストーム
サイトカインストーム、
いいね、さすがうまいな。そんな感じですね、サイ、
そうなんですよ。それを軽減してくれるんだね、サイトカインストーム。
そうらしいですよ。ただまあちょっとやっぱりね、まだ全然分かってないらしいです。だから本当にこれからどんどん試験をして、でまああとなんかそのブラセボ効果っていうか、ね、思い込み的なやつとかもないのみたいなのっていうのをどんどんこれから研究していきますよっていう話らしいです ね。
すごいサンプル入りそうだよね。
大変そうだよね。
でもプラセボも、プラセボも含めて治療だからね。でもこれは、
そうなんだよね。結局だってさ、本当に思うけど、リポビタンデーとか飲む時とかってさ、効くって思わないと効かないもん。
本当だよ。
一生懸命自分を騙して飲むんですよ、ああいうものは。
この酒は酔っ払うと思って飲むと酔っ払うもん。
酔っ払うね。
私それシラフでよくやるやつ。
何それ、どういうこと。
え、ノンアルコールでも酔っ払えます。
あー、なるほどね。あ、
はいはいはい。まあ、気分上がるよね、やっぱね。
上がる上がる、全然上がる。
はい、そういうわけでちょっと針治療してみたいね。あの顔にさ、ね、いっぱい刺して小顔になるみたいな。あ、
美容師
やってみたい、やってみたい。
あれやってみたい、
あれいいですよ。なんか食いしばりとか緩むし。
食いしばり、
へえ。
そう、奥歯噛み締めてたんだなっていうのを気づきます、緩むと。
なるほど。あ、そんなにあれなんだ。もうなんかビフォーとアフターで差が出るぐらいわかるんだ。
待ってます。
ちょっとやってみたい、
楽しそう。
私電気針といえば、あれ注文したんです。ヤーマンの頭と顔に使える電気針ブラシ、
はいはい、あ、めちゃめちゃ高いやつじゃないそれ。
いや、それの安いのがヤーマンから出てて、高いのは高すぎて買えないから、ちょっと溜まってた楽天ポイントで。
え、どういう、
そう、高いの19万ぐらいしますよ。
すごいな。
電気針ブラシって何？
電気針ブラシってなんかほんとビリビリするブラシなんですけど、それで頭皮とかをマッサージすると顔が上がる。あのあれを髪を溶
かす櫛みたいなやつになんか電気通ってて、
LED と
バチバチ、はいはい、
なるほど。あ、テレビショッピングで見たことあるんだこれ。
いや、そうそうそうそう、
そういうノリ、そういうノリ。めっちゃ高いんだけど、それの安いのが ね、ヤーマンから出てるんですよ。
へー、ちょっと感想聞かせて、
ね、よかったら買うから教えてください。
うん、
やたら効果があるみたいなビフォーアフターの写真が出まくってますね。
そうね。でもさ、そうそうそう、デスクワークでめちゃくちゃ頭こらない。
やばいやばい、もう
やばいよね、眼精疲労。そう、首とかもやばいから、もうそれ毎月ヘッドスパ行ってたらちょっと無理ってなって。
確かに
買っちゃえって思ってポイント増加しました。
毎月ヘッドスパ行くのに比べたら安いか。確かに
そう、ね、そういうさ、なんとかに比べたら安いってやばいよね、ワードとして。
危ないよね。危ないよね。
でも大体それ肯定するときに使うからね。
ね、全然そうでは、実質ただみたいなやつだよね。実質って何、はいはいはい、みたいな。
確かにそう。いや、なんかさ、最近美容室行くときに別にそんな頻繁に行くわけでもないから、なんかまあオプションでもつけるかみたいな感じで一回試しにヘッドスパと、あとなんていうの、クレンジング、頭皮クレンジングをセットでやってもらったら、なんか意外と本格的にちゃんとやってくれてすごい良かったわけ。
でさ、
もうそしたらさ、行くたびにそれつけるようになっちゃってさ、
嘘、もう癖になっちゃった。
すごい金なんだよね。
え、よっぽどいいんだ。
でもいいな、
超気持ちよかったね。
この前ヘッドスパ行ったらさ、撫でられて終わった。
え、どういうこと。よしよしって、
なんかもっとゴシゴシこうギュギュッとこうスボトが押してくれるのかなと思ったんだけど、
ソフトだったの、
すんごい撫でられて、終わって、
なんかちょっと違うっぽい、
物足りないね。
え、ない、物足りないね。
なんか刺激が足りない、
ソフトな感じなんですねとお兄さんに言ったら、
うん、
あ、ハード派でしたかって言われて、派閥ねえよ、派閥ねえよ。
いろいろ宗派があるんですね、ヘッドスパもね。
なんか目は覚めたけど、すっきり、道をすっきりした。
初めてやってもらった時、意識飛んだもん。
やばいね、
気持ちよすぎて。
え、そんな経験してみたいな、
うわーってなって、なんかもう、なんか何、走馬灯みたいな感じで、
何、向こう岸見えたもん。
やめてやめて、
違うの、
もうそういうレベルだったね。
へ
ー、で終わりましたよって言われて、はっってなったって感じ。
え、それってもうその担当の人がいいってことじゃない？い
や、多分そう、多分本当にたまたま、まあ、一番最初だったからっていうのもあると思うけど、
体験の人はめっちゃいい人ってこと、ね、
そうそうそうそうそう。
へ
ぇ、脳洗浄、脳洗浄か、
脳洗浄だね、本当に脳洗浄。
ギリギリアウトでしょそれ、
脳洗浄 R ね、あるよね、そういう
ブレインウォッシュですね、
ブレインウォッシュ、
うん、
はい、というわけで、
はい、
ちょっとヤマンの感想教えてね。
あ、期待してます。
続いて私かな、
はい、お願いします。
こっちから読むか。岐阜新聞ウェブからです。11月11日またポッキーの、まあ、今日ですね、本当にフレッシュなんです、ありがとうございます。昼間の居酒屋を会議室に、感染対策は万全、岐阜玉宮の30店を貸し出し。あのね、岐阜駅の前に玉宮っていう飲み屋街が広がってるんですよ。広さで言うとアルタ前から南口ぐらいの、
結構広い、ね、
全然わかんないけど大きそうだね、
うん、なかなか ずっと続いてる飲み屋街があるんだけど、
へ
え、読みます。 JR 岐阜駅周辺などの、市内13ホテルで作る岐阜ホテル会はですね、コロナ禍で打撃を受けた、駅北駅北、にある玉宮地区一帯のにぎわいを取り戻そうと、営業前の飲食店を会議室や宴会場として貸し出すサービス、居酒屋会議室っていうのを来春に春始めます。
へ、
30店ほどの飲食店と連携を図り、相乗効果でホテルの、宿泊稼働もアップも狙いますよと。同会は、この会はですね、1993年に任意団体として設立されました。ホテル間の情報交換や、新入社員研修ほか、駅北にある、県内随一の飲食会である玉宮地区の観光地化に向けて、飲食店などと世界の玉宮プロジェクトを組むなどしております。なんだかね、プロジェクターとかを設置したりね、60人収容の座敷とかあるからさ、
まあ確かにそうだね、
そうか、
机とか、なんか間仕切りも結構自分でパパーっとカスタムできたりするわけだって、
はいはいはいはい、
私会議室の最近見たよ、
ん、
東京で
何見た、
中華料理屋が選挙事務所になってたんですよ。
あ、なるほど、
なるほど、
ね、同じ発想ですよね。
そうかもしれない、
なんかあったら机回転させられるしね何に使うか知んないけど、当選確実の時くっつけばーって回して言われるし、
ルーレットじゃない
よ、わー当選確実っつって、はい、そういうわけですね。すごくいいエリアなんですよ、玉宮。
よく知ってるね、岐阜。
名古屋から岐阜ね、僕名古屋在住ですけど、名古屋から岐阜ね、30分かからないんですよ。
そんなに近いんだ。
そんなに近いの、快速にうまく乗ると20分ぐらいで着くんだよね。
東京と横浜みたいなもんかな。
そうそうそう、でもそのノリ、
なるほど。
だからね、しかもね、行くんです、飲みに、美味しい義州ってすっごい有名なね、餃子屋さんとかね。
あ、餃子食べたい。
いいね。
どんな餃子、大きいの？
なんかよすごい並んでるから俺行ったことない
不先輩じゃないかよ、
はい、30分ぐらい並ぶんだもんって。
いやでもさ、この間浜松に行ったんですよ、ちょっと用事があって、でその時にさ、まあ、向こうで餃子、まあ、食べるわけですよね。それでなんか私が毎回行って感動して行って感動してを繰り返してる餃子屋さんっていうのがあって、まあ、なんか浜松餃子っていうのも、まあやっぱりなんかブランドだからさ、たくさんあるんだけど、その餃子屋さんっていうのは、なんつったらいいんだろうな、もうなんか本当にね、基本がキャベツなの。それで、
あ、ヘルシーですね。
そう、8割ぐらいキャベツなんじゃない。でもそのキャベツのつなぎとしてひき肉使ってるぐらいの感じで、
はいはい、
で、
いや、いいね、
あのね、定食っていうのがもう本当にキャベツとご飯と、まあ、かろうじて味噌汁っていうぐらいの感じのあれで、それでね、餃子っていうのもね、10個か15個か20個かっていうのを選べると。そう、
いっぱい食べれるね。
で、なんか普通に皿だけで頼もうとすると30個とか40個とか50個とかってのもあるんだけど、もうなんか普通に女の人でも15個ぐらいペロッと食べれるみたいな餃子で、
食べてみたいな。
超うまいんだよね。
今度一緒に行っちゃいます？
行っちゃいます？いいですよね。
関西方面に出張とかある時とかさ、ちょっと降りて途中下車して、俺も近いから行きましょうよ。
そのさ、その何なんていうの、あのさ、途中下車っていう概念さ、やっとなんかこうこの年になってできるようになってきたね。
どういうこと、どういうこと。
いや、なんかやっぱ昔はね、途中で降りるっていうことに対してものすごいかかるコストとかさ、
あ、罪悪感的な、
なんか思ってたんですけど、なんか旅っていうのはね、なんかこう遠回りしてもいいんだなっていうのがね、最近になってようやく分かってきました。
ほら、
年取ってよかったね。
そういうことらしいですよ。予定を詰め込むのがかっこいいと思ってたからね、昔は。
わかる。
誕生日もね、
とりあえずね、電車乗ったり降りたり、適当な道に入ったりっていうのは人生ですね。
だってあなた今日日中暇でどうしてたの？
どうしたの？
電車に乗りました。
暇で電車乗ってたの？
とりあえず電車に乗ってみた。
電車で GO じゃねえんだから。
なんかさ、こう車窓というか、こう車の窓から見るみたいなやつがやりたくて
はいはいはい、はい、
とりあえず電車に乗って適当な駅で降りて適当なカフェに入って仕事して。
あ、いいね、
素敵だね、
はい、
あ、いい、
でまた戻っ て、 みたいなことやってます。
あ、いいね、その過ごし方。
いや、なんかこう福 岡ってめっちゃちっちゃい町なんですよ。
うんうんうん、
なんかでもその福岡って全てがコンパクトだから、ちょっと20分電車乗るってめっちゃ遠いなって思ってて今まで、
うん、確かにびっくりするぐらい風景変わるよね、地下鉄とか乗ってるとね。
そう、
うん、
だから今回はあの西鉄線、
大牟田線、はいはい、大牟田線、はい、
ローカルな感じで良かったです。
いい、私は千早が好きです、福岡の駅だと。
私なんで
千早駅
の、もう
アイランドシティ、
あ、そう、そこもいいし、あの普通にあの住宅街が好き。
あ、
うん、
いや結構歩いてみるとそうだよね、住宅街もあるし、福岡は団地とかも結構大きいのが残っていて、
はいはい、
巨大な団地が並んでいる様とかも、うんうん、レゴブロックみたいで面白かったです。
いいな、
はい、電車乗りました、うん、今日
よかった、喜ぶな
楽しかったな電車、なんか緑色の電車と白い電車に乗りました。
え、色
小2なの、小2ですか初めて乗ったのかな、
よかったね、
よかったね、
はい、初めて乗る、ね、じゃあ次お願いします、
うん、はい、お願いします。
あ、でもね、次で最後になっちゃうから、
あ、1回、ね、すごいスムーズじゃん、
一回おばばおばばやん、
あ、いい、オッケーオッケー、そうしよう、
あ、そうだそうだ、
おばばやんをやって、
今日はあのシャッフルなんでね、役割
ね、私がやります。そうそう
そう、だから、え、あれ、これって私とじゃあ南さんがコールする
のか、せーの、
せーのでね、
うんうん、はい、
じゃあいきますよ、せーの、
せーの、おばばやんの、ばばやんの
えしてもにふんだれ
イエーイ
イエーイイエーイ
おばばやんです、
何
新しいのが来たよ、新しいのが、
誰誰誰、お姉なの、
おばばやん、おばばやんよ
どこのバーから来たの
あのですね、うん、まあ、もう別にニュース俺普段持ってきて読んでるからね、これ、
うん、そうね、
いつも通り、本当は南庵がニュースを自主的に持ってくるってコーナーなんですけど、
う
ん、
あ、そうだそうだ、はい、コーナーの説明ありがとうございます
すいません、まあ、普通に私と持ってきてますので、せっかくなので今日はね、はいはい、ちょっとウェザーニュースから、まあ、本当にお天気のニュース豆知識お天気の豆知識を
お願いします、
これちょっと古い記事なんですけど面白いので、
はい、
はい、ウェザーニュース、去年のですね10月2日の記事なんですけど違うな、普遍的な情報だから、
お天気に関しては変わらないんですね、はいはい、
秋の空が高く見える理由とはというね、
天高く馬こゆる秋、
馬、そう、その通り、
まさにその、いいこと言い
ましたね、そのね、はいはい、出だしから始まりました、天高く馬こゆる秋なんて言葉がありますが、まさに秋の空気は澄み切って高く見えます。なぜ高く見えるのでしょうか。
確かに、
定年理由1、高気圧の出身地の違い、
選ばせてくれる
これ何番号を当てるクイズ系
いいえ、じゃあそうしてみようか、
でで、うん、
日本周辺の高気圧は4つ種類があります、
うん、
いくよ、1、移動性高気圧、
うん、
2、太平洋高気圧、
うん、
3、オホーツク海高気圧、そしてもう一つ4、これは何でしょうか。ヒント、ふんふんふんふん、高気圧4文字です、
南は高気圧
高気圧
高気圧、
そうです
高気圧、
ヒントどんどん出してくよ、寒い高気圧、寒い方のに停滞してる、はあはあ、土地、地名です、地名です、これ、は
い、日本、
うん、4文字だよ、
うん、
大陸の方、大陸の寒い方があります、
分かったかもしれない、
どうぞ、
うん、シベリア、
正解、
やった
すごいね、
すごい、やったー、
シベリア高気圧ね、
知らなかったわ、
よく当てたね、
シベリア高気圧、
普通に役に立つ話だった、
かわいそうなんですよ、
うん、
なんでその音楽かけたの今、
え、ロッキーシベリアなんだろうこれは、
関係ないんじゃない今の本当に
そっか、なんかぽいかな
行きますよ、晴れをもたらす高気圧は季節によって出身地が違います、夏、太平洋高気圧は海育ちなのに対して、秋のね、この移動性高気圧は、ね、大陸育ちなんですよ、
うん、
うんうん、
なるほど、
はい、はい、台湾の横の方から来るんだけど、大陸育ちの高気圧というのは空気が乾燥してます、
うん、はいはい、
それによって青や紫などの波長が短い光を強く、散乱する分子、酸素分子や窒素分子を相対的に多く含んでいます、
うんうん、水分よりもね。
そう、
なるほど。
乾燥してる。
そう、水分が少なくて代わりに酸素分子とか窒素分子の割合が多いわけですね、う
ん、はいはいはい、はい、
面白いな。
なので、あの秋、春、夏よりも青青と見て高く感じる。
素敵だね。
はい、で実はね、
ありがとうございました。
実はまだまだ終わってなかった。終わってないの。おばばやんコーナーは、はい、いや続くわよ。
おばばやん、はい、お願いします。
春の高気圧も大陸育ちなんですって。
あら、そうなんだ。
でもなんだよ、うん、実は春の高気圧も大陸育ち。しかし春は雪や水、氷が溶けて植物があまり生えていません。そのため土やほこりが舞いやすく、空気中に
頭いいって
感じ。霧がね、
霧や水滴が増えます。
霧で霞むのね、はいはい
は
い、春霞。
高気圧は地帯は大陸なんだけど、
うんうん、
砂ぼこりとか、
ね、下からのね、
いろんなのが混ざっちゃって
る
んだね。
雪とか、
面白いね。
はい、空気中に粒子の大きい塵や水滴があると太陽光はさまざまな色、ね、波長の光が合わさった状態のまま、散乱し、それは白っぽく霞みが始まる、
はいはい、
ね、光の三原色 ね,
ね、
全部合わせると白になります、白っぽくね。
勉強になった。
窒素とかね、そういうものの持つ色ってのがあるんですね。
そうなんですよね。
なるほど。
はい、秋は晴れを広く晴れをもたらす移動性高気圧と雨を降らす、温帯低気圧が交互に通過します。
お天気お兄さん。
この温帯低気圧の、温暖前線はイワシ雲やウロコ雲を発生させます。
あ、なるほどなるほど、うん、はいはいはい。
空を見上げましょう皆さん。
大人になるにつれて空をゆっくり眺める時間というのは減ってしまいがち。しかし、うん、青々と高く澄み切った秋の空は一見の価値ありです。この時期は外外出ね、外出がてら空を見上げてみてください、うん、というわけで、はい、
ほんとお散歩がいい季節ですね。
すごい普遍的にちゃんとした知識を教えてくれた ね、
うん、
このニュースで初だね、多分ね。
そうだね、水物じゃないやつ ね、
そう、水物みたいな
じゃないやつよね、うん、
いつまにか公開停止してるようなニュースばっかなんだけど、
ばっかりだから、ね、パンダが可愛いだとか。
あ、よかったよかった。
どうでした、読んでみて。おばばやん、
おばばやん、ただ天気のニュース読んだだけだったわ。
そうね、
知識、うん、知識コラム、うん、
また次はね、もう10回やったらまた、うん、あ、でもまたシャッフルするから
次僕平井さんになるのかな。
次もう20回ってこと。
うん、もう20回、
うん、
もう20回か、
続けてか。
もう一生懸命ね、その時に向かって、
そうですね、
磨いていくしかないですね。頑張りましょう、
頑張りましょう。
いきますよ、最後のニュースいきます。
はい、はい、お願いします。
河北新聞オンラインからです、
うん、
11月11日です、ね、また、異彩放つ筋肉川柳、遊び心にいいね多数、うん、東北大学ボディービル部。
へ
え、うん、
はい、なんすか。
東北大学ボディービル部が作っている筋肉川柳が異彩を放っている、学内で注目を集めようと、うん、約3年前から、川内キャンパス、
うん、
にある川内キャンパスにある、部屋の窓に貼り出しています、うん、昨年は複数の作品がツイッターで満単位のいいねを集めて新入部員を集めるパワーとなっております。
ブンブンブン、すごいね、
うんうん、これね、
読んで読んで、
10月31日のハロウィンのね、川柳ですよ、
はい、
はい、
鍛えなきゃいたずらするぞパンプキン、パンプアップした筋肉ですね、パンプキン、
あ、
筋肉の筋ってこと、
パンプアップした筋肉、パンプキンなど、は
い、
などですね、うん、ね、まあ、ダンベルも単位も落とすのは5月病とかね、いろいろあるんですけど、まだ間に合う、聖夜に備え、取れ聖夜とかね、トレーニング制やと
かね。なんかこうボディービルってさ、声かけも面白いじゃない。よ、もみの木立ってるよとかさ、
もみの木ね、
あらあら、
肩にメロン乗ってるよとかさ、
肩にちっちゃいジープ乗っけとんのかいってやつ、ね、
そう
あれすごいよね、
声力が必要なんじゃない、ボディービルも、
う
ん、
なるほど、面白いな、ね、
本当だよね、
へえ、いい部活ですね。
いいね、このダンベルもタイム落とすの5月病いいな。
もう本当に安直、最高に安直で
いい。最高にいいね。
で、私たちもそういうの読みたいね。
な、
左下にはね、黒バックでね、縦文字でね、
うん、
筋肉と若いせよって書いてある、
うん、それあのクリスマスとか年末になってくると新宿の南口のところで立ってるやつでしょ。
そうそうそう、筋肉と若いせよって書いてある。
いや面白いね。
というわけで皆さんね、筋トレどうですか。あの子供は風邪のこと言いますので
そうだね、本当に本当に
外で元気に筋トレでもしてください。
いやでもちょっとさ、最近ねまた腰がいきそうなんですよ。
あらあらあら。
多分まだ全然大丈夫なんだけど、今日ちょっとこう椅子から立ったり座ったりとかしてる時に、あ、これひょっとするとぼちぼちだなと思ったんで、
またぎっくり腰、
あのスクワットをちゃんとやります。
はい、偉い偉い、
うん、
スクワットで痛めないように、ね、腰を、
うん、
そうね、ちょっとそれは元も子もないね、
うん、背筋大事らしいからね、背筋。
あ、いや本当にそう思う、うん、
体を動かすって結構そのいい刺激になるから、逆にこう、ね、凝りとかも解消されていいと思う。
いや絶対血流だよな、もう今すごいんだもん、肩
こり。あと針したらいいんじゃん。
針はしてみたい。
今日の話でいくと。
そうだね。
うん。
うん、まあでもどっちかというと私は美容針の方興味あるんですけどね。
顔ね。
うん。
そうね。
いってらっしゃい。
あら。そうそう。
平井さんからニュースが来ている。う
ん、いやなんかさ、今日ちょっとニュース少ないなと思ってさ、ババさんがニュース読んでた間にニュース探したから、
俺の話聞いてくれ。
聞いてた。
俺の話聞いてくれ。
ちょっと取れたてニュース持ってきちゃいました。
じゃあ、あと追加で2本お送りするよ。おまけだ、アンコールだ。
アンコールです。やったね。
みんなありがとう。は
い、というわけで本当に今日のニュースですよ。 CNN11 月11日のニュースからです。ベッドに戻りなさい、首相のライブ演説中に可愛い乱入者、ニュージーランドということで、今ねニュージーランドって首相が女性なんだよね、うん、でしかも30代とかじゃなかったでしたっけ、
うん、なんか赤ちゃんの時に首相になったんじゃない。
あ、そうそうそうそう、
ニュースで見た気がする。
そうなんです。でそのジャシンダ・アーダーン首相が国民に向けてオンライン演説をしてたらしいんですけど、その途中で予想外の発言に遮られて演説を中断するハプニングに見舞われたと。
あら、
はい、演説に乱入したのは野党でも腹を立てた市民でもなく、首相の3歳の娘のニーブちゃんでしたということで、新型コロナウイルス対策の現状について国民に説明している最中にマミーという女の子の声に遮られて、でアーダーン首相がもうベッドにいなくちゃいけないでしょって言ったら、そうそう、ベッドに戻りなさい、すぐに行くからって畳みかけて、おばあちゃんのところに戻るようにニーブちゃんに言って聞かせたって思って、カメラに向き直ったアーダーン首相は、寝かしつけの失敗でしたと笑って伝えた。
いやー親近感ある、
まあ、ところがですね、演説が終わらないうちにまたニーブちゃんやってきて、で首相がごめんね時間かかってって応じて、ライブ演説は終了すると発表しましたということで、はい、この首相と娘のやり取りは在宅勤務と子どもの相手のバランスを取ることに苦労している世界中の親たちの共感を生んだという話です。
いいリーダーですね、
はい、なるほど。
でもいいよね、全然そういうの。うん、
議会に連れてきてた写真をお前見た気がする
な。あったあった、うん、
大きくなりましたね。
いや本当だね、
議会の孫じゃん。
いや本当よ、うん、いいんじゃない、国民に顔知られちゃって、うん、
本当 ね、 そうだね。
動画があるんで、ね、結構面白いんで見てください、
そう、ね、皆さん後で見てください。
ハッピーな気持ちになった、
なかなか面白いですよ。
そうね、子供がいるとね、そういうチームハプニングもありますね。
あのね、この動画ね、CNN のまとめなんだけど、
うん、
結局いろんな大人のね、偉い人、テレビに出てライブストリーミングとかしてるところに子供が乱入してくるシリーズの動画をね、最後まとめてくれてるから、めっちゃ面白い。めっちゃ
コンピレーション版があるわけよ。
コンピレーション版めっちゃ面白い。
あ、それちょっとぜひ見てみましょう。
面白いです、
うん、はい。でもなんかさ、本当に、なんだろう、なんか、この子すごいなと思ったのが、その私が自分の会社で、多分まだ、入社2年目とかの若い女の子なんだけど、うん、まあ、とにかくさ、うん、なんて言うんだろうな、人を動かすのが上手っていうか、うん、まあ、頭がいいってことなんだと思うんだけど、
うん、
なんかさ、たまたまズームミーティングしたらさ、犬抱えながら出てきたんだよね、うん、でさ、そうするとさ、お客さん的にはさ、あら犬飼ってらっしゃるんですかみたいな感じで、うん、とりあえず話始まるじゃん、
うん、
そうなんですみたいな、でなんか、家にいるから喜んでくれるんですよねみたいな感じで、うん、犬トークみたいなのをとりあえず一回やって、うん、じゃあさて本題入りましょうみたいな、ワンクッション、
アイスブレイクいいの、
めちゃめちゃ頭いいと思ったもん。
なんじゃない、めちゃめちゃ謝罪とかしなきゃいけないときに犬連れてきたみたいな。
大丈夫それ、
ウェブミーティング結構うちの猫シャケって言うんですけど、シャケ出ますよ、うん、
シャケね、猫は出るよね。
猫ってさ、なんかよくわかんないけどパソコンと自分の間にこう
入ってくる、
入ってくるよね、うん、
なんかすごい和みますね、確かに、
うんうん、だってなんかあれじゃなかった、なんか普通にさ日曜日の午前中のニュースとかもさ、スタジオに猫いるやつあるよね、
あ、猫出演、タレント猫だ、
タレント猫かな、なんか普通に猫がテーブルの上うろうろしてて、うん、でみんな普通に政治の話とかしてて、
うんうん、
でたまになんかこう猫が人の方来るから、なんかめちゃめちゃ野党がとかっていう話をしながら猫撫でるみたいな、
あ、なんかその動画知ってんな、
あれなんかすごいいい効果たくさんあるんだろうなって思う、うん、スタジオ的に、
確かに、
うん、
最近駅の広告で車高、車の免許取る学校の広告が猫の、はい、一枚絵で猫はバズると聞きましたってちっちゃく下の方に書いてあって、うん、お前ってなった
そうだよって
そういうことだよね、猫がとりあえず出てればなんか和むしバズるんだよねきっと ね、
猫ね、
でも最近思ったけど、まあ、ずっとこの1年ぐらい妄想し続けてるんだけど、
妄想、
うん、私がね自分の会社を持つわけです、うん、ヒライアライアンスっていう大きい会社なんですけど、
はい、
でもアライアンスはまあ、テレビで CM 打つんだけど、うん、なんかこうやっぱり金曜ロードショーとか見てる途中でさ、うん、CM で突然現実に引き戻されるのすごい嫌じゃないですか、
うん、
でさ、そうなった時にもういっそのこと、もう俺はね自分の会社の CM 枠で環境映像を流すだけにしようと、で画面の下の方に小さいテロップで本当は会社の宣伝したいんですけど、うん、なんかどっちかっていうと皆さん的にはあんまり会社の CM 見たくないかなと思ったので、ヨーロッパの古城の映像を流していますみたいな感じでやったら、はいはいはい、多分まあまあいけると思ったんだよね、
はいはいはい寄り添うね、
でしょ、
懐かしいね、世界不思議発見のでっかい木、
あ
でっかい木の、
そういうことだったんだ、
日立
だ、
そうそうそう、
あれ見てんだよ、気になる、気になる、
あ確かに
久しく見てないね、そういう系のやつ、なんかもうひたすらなんていうの、ね、ロールロールでさ文字がブワーって流れていくやつでしょ、
そうグループがダーってな
るやつ、あーあったよね、
うん、
そうやね、そう次いきますか、
じゃあこれ次ラストですけど、
いい
です
か、これね、これも俺はね、うん、すごい気になってた、これ
本当まあ、写真がねすごいからね、
すごいのよ、
はい、朝日新聞デジタルで11月11日のニュースから、まさか食べた3倍280円のイカから出てきたのはアジ、理由はっていうことで、岩手県大槌町に住んでいる70代の夫婦が6日市内のスーパーで3倍って3匹ってことですけど、3倍280円で買った釜石産のヤリイカ、体長約20センチに包丁を入れたところ、うん、3倍とも約10センチのアジが1匹ずつすっぽり入っていたってことで、うん、これね別に食べたわけではなくて、うん、漁の網を引き上げる際に暴れた魚がイカの中に飛び込んでしまうことがあるということで、イカが食べたわけではないと、夫婦はこれが本当の当たり目ってことで得したと喜んでおります。
そういうことで当たり目なの？
違います
、イカはお刺身、アジは唐揚げで美味しく召し上がったということです。
いいね、
そうだよね、はい、唐揚げだよ ね、
いいね、
ちっちゃいから
ね、アジ唐揚げなんだと思って
ね、すごいいいなと思って、
そうだね、うん、
ちっちゃいから唐揚げ、丸々唐揚げして、ね、これ美味しい、
食欲の秋ですね、
はい、
ほんとご飯が美味しいね、
はい、
何食べようかな、
素晴らしい、明日今日はね、今はね銀だらの西京漬けだったんですけどね、
うん、俺がこの世で一番好きな料理やん、
いやー、
そうなんだ、
うまかった、あ、そうか、
なんか猫の名前つけるなら
銀だらだ
って、銀
だら、
銀だら
何回目かでやりましたね。あ、そうそう、なんか今回20回目じゃないですか。
はい、
で、その初めてワーハピを聞く人に何話聞いたらいいですかみたいな聞かれて、なんか私たちも一押しのエピソードっていうのがやっぱりあるので、
はいはい、
なんかそれをちょっと一旦インスタかなんかに備忘録的にまとめたいなと思ってて、うんうん、
なるほどね、
あ、いいですね、その企画は、
そう、3人のおすすめも載せるし、はいはい、リスナーの皆さんの好きなエピソードもぜひDM とかで教えてもらえたらなと思っています。
いいですね、
私はちなみにアライグマの話が好き、
あれよかったよね、あれ4回だっけ
で4階かな、
ね、家のトタン屋根にアライグマがあのステキよみたいな感じで刺さってる
ぶっ刺さってるっていう、うん、ところから始ま
っあの足が今埼玉の角川ミュージアムの池にあるらしいよ。
へえ、ね、なるほど、角川映画だからね
展示してるんだって
見に行こう、
うん、あの足がね展示
あ面白いなあの話はね。
その後ね、南アンの、
ね、そうそうそう
お母さんがね昔アライグマを飼ってきたという話がになってくるんですよ。これちょっとね、聞いて
さらにまたそこからねワン段階行くんです
よ。とんでもないことになってくるんですよ。
あの話のドライブ感はちょっと実際に聞いていただいての方がいいですね。
ぜひ、
はい、
また詳しいエピソードまたまとめます、
ね、はい、そうしましょう。
はい、
はい、
そんな感じ
で、じゃあ今日はここまで、
はいはい、20回でした。
ありがとうございました。
20回でした、
はい、うん、
うん、あ、そう、あ、俺が南アン、俺がおばばやんだから、
そう、役割違
いつ終わらせてくれるのかなと思って
た。南アンのやつを、
そんなとこ
終わんねえと思ってた。いきますよ。
はい。
ワールドハッピーニュースでは皆様からのメッセージをお待ちしております。送り先は番組インスタグラムメッセージフォームより @WHN アンダーバーインスタ
頑張れ。
これ南アンさ、原稿を書くときこれ全部カタカナで書いてんの原稿。
なんか一回アルファベットで読んだときに一回読み飛ばしちゃったからそれから全部読み
方書いてる。これカタカナで書いてある@WHN アンダーバーインスタって書いてある。インスタはアルファベットで INSTA ですって書いてある。カタカナでこれいつも読んでたんだ
ここまでガチガチにカタカナで書いてもまあまあ間違ってる
時逆に読めないよねそれでも間違える時は間違える。
あ、知らなかった。
面白いわ、はい、ラジオネームを忘れずにはい、何ですか、ここまでのお相手は。これ南アンが言うんじゃない。
あ、これ南アンが言うんだ、うん、
ではここまでのお相手は南アンと
平井と
ババでした。なんだね、あばよ、
あばよ、
じゃあね、じゃあね、はい。